皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。
この番組は歴史を身近なものとするために熱意を込めて話をするパーソナリティのリートンと、
この熱量をリスナーに心地よく届ける的確な相槌、収録、編集を担当している音の魔法使いソッシーとでお送りします。
変化の激しいニュースがあふれる今の時代に知ってほしい、
そんな思わずシェアしたくなるラジ歴をどうぞお楽しみください。
先週は、豊臣秀吉の恋愛事情ということで、2回に分けてご紹介しましたけれども、はい、今週はですね、徳川家康さん。彼もね、まあ、天下を取ったわけじゃないですか。
取りましたね。ま
あ、彼の恋愛事情というかですね、女性関係について、今日は、それをね、述べていく。はい、まあ、今回と前、次回、2回使ってね、やっていきたいと思いますけれども、まずは、はい、いつも通りの質問をまずソシにするけど、ソシは徳川家康知ってる？
まあ、江戸幕府、江戸時代を、まあ、まあ、創設したというか、作り上げたスタートの人物としてね、
もう、
有名じゃないですか。
有名だよ。
はい。でも彼の、その、恋愛関係とか女性関係ってところは、ちょっとイメージが湧いてないんで、ね、今日は楽しみだなって思ってますね。
彼は、まず最初の妻。というか、唯一、正妻に、まあ、二人いるんだけど、
はい。
まず最初に正妻になった人が、これは若い時に結婚をしてるんだけれども、
うん。
やっぱり徳川家康は秀吉と違って、まあ、ええとこの坊ちゃんだったっていうこともあるから、はい、今のね、岡崎一帯の、はい、大名で、うん、お父さんが早くに亡くなっちゃって、今川義元っていう、まあ、駿河、駿府、はい、今の静岡県だね。ここで、勢力を強く持っていた人の庇護下に入っていたという、
うん、
まあ、こういった状況下にあったので、当然自分のね、好き勝手に結婚ができるっていうわけじゃなかった。
うん、ああ、確かに。
で、徳川家康が最初に、また松平元信っていう名前、元康とかね、松平を名乗っていた時に、うん、その、自分を庇護してくれている、まあ、上司の今川義元の姪っ子に当たるのかな、まあ、親戚。
はい。
と結婚を決められたわけ。
うんうん。
で、まあ、結婚しますということになって、うん、今川家から、要は、まあ、その、上司の親戚と結婚するっていうことになったわけですわな。
うんうん、今、リートン決められたって言ったってことは、必ずしも家康の意思とはまた別の決まり方をしたってことですか？
はい、そうなんだよ。だから、秀吉と違って家康っていうのは、やっぱり身分が最初からちょっと高かったっていうのもあって、最初からこう恋愛結婚するわけにはいかなかった。っていうのはあるね。で、
なるほど、
ここでね、ややこしくなるのが、徳川家康がずっとそのまんま今川義元の下っ端だったらよかったんだけど、
うん、
今川義元って、ある人物に倒されちゃうんだよね。
はい、桶狭間の戦い。
よく出てきた。よく出てきた。そう。桶狭間の戦いで、織田信長に負けちゃう。で、今川義元は死んじゃう。で、うん、今川家も没落していくっていう流れの中で、徳川家康は織田信長と、まあ、仲良くやっていくってことになるんだけど、さっき言った奥さんって、誰の親戚だったっけ、
うん、今川義元の、なんか、姪っ子。
そうそう。
にあたる。はい。姪っ子ですよね。
親戚だったわけだな。
親戚ですね。うん、
親戚だ。今川義元の親戚だと。うん、ってことは、自分の親戚を殺された人と旦那が仲良くなってんだよね。うんうん、
いや、ちょっと難しい関係ですよね。
そう。じゃあやっぱね、複雑な関係になっていくわけですよ。
うんうんうんうん、
そうすると、まあやっぱりね、徳川家康も居心地が悪くなるよね、うん。なんであんなところと一緒にやってんのよと。
うん
うん、もうね、私が使ってる化粧品は資生堂よと。なんであなた、うん、資生堂以外何がある？
なんだろう。
なんで石器水使ってるのよみたいな。後世使ってんのよみたいな。
なんで金棒なのよみたいな。
そう。私はずっと資生堂なのよ、うん、みたいな。全然意味のわかんない例えになっちゃったけどさ。まあ、そんなことを家庭でずっとガミガミ言われたらさ。嫌だよね、やっぱり。なんか、
ああ、そうですね。
そうそう、資生堂の社員だったのに転職して、後世に入りましたと。 で、私はずっと資生堂使うわ、みたいになっちゃったらさ、あの、後世の社長さん、お前の妻なんだよ、みたいな。ね、なんか、これまあ、肌の話ではないけれども、やっぱりちょっとね、化粧品と話が違うけれども、なんとなくイメージはつかめると思うわけよ。
つかめます、つかめます。
なんだかなっていう感じになってくし、ずっとね、家康も家に後世の試供品持って帰ってきたりとかしたらさ、こんなのいらないわよって投げつけられてたりとかしたら、そうね、どうよ、家帰る？ソッシ
ー。いやー、なんか自分にとっての家族が、なんか居心地のいいものでありたいなっていう気持ち。そことはちょっと違う雰囲気が、漂ってきてますよね。
漂ってくるよね。だから、家康は、その後、領土を広げていくと、岡崎に自分の妻を残したまんま、別居しちゃうわけよ、うん。浜松とかに移動して。
あらあらあら。そっか。もう。そっか、別居した背景に家族の内情が、そういうことだった、
ね。あったんじゃないかと。あるいは、だってさ、別にさ、連れてきたらいいじゃん。うん、
そうですよね。
浜松に。
うん。うん、
一緒に転居して、一緒に転勤したらいいじゃん。単身赴任しなくていいわけじゃん。
うん、うん、うんうん。
でも、単身赴任を望んだんだろうな、うん、きっと。
そこは自分の意思で選んだのかもしれない。
意思で選んだんだろうね。で、そのあたりから他のおめかけさんとかにも手を出し始めて、まあ、夫婦関係は完全に冷え切っちゃうと。で、最終的に、これはまあ諸説いろいろあるんだけど、その奥さんが、武田家と結びついたりとかして、
うん、
自分のね、夫を倒そうというような動きもあって、まあ、最終的にその奥さんは、うん、まあ、自害させられた。
家康の最初の奥さん。
そう、最初の奥さんは最終的に自害させられた。うん、まあ、ほとんどまあ殺されたと同じ意味になってるんだけれども、うん、なって
く
る、
はい。
で、もう家康はほとほと懲りたわけよ。自分よりも、その身分の上の上司のね、おね、しかも、確か年齢も上だったと思う。姉さん女房をもらってっていうのも、うん、もうこれなんやねんということになって、うん、そこからしばらく後もガミガミ言う制裁とかもう嫌ってなって、もう制裁はいらない、もうおめかけさんだけでいいっていうような状態、もう正式な結婚しないわ私って、うん、で正式な結婚するってなったらまたさ身分がどうのこうのとかめんどくさいから、うん、もう嫌ってなっちゃった感じだった。
そうね、う
ん、でもまあ家康もさそれなりにやっぱこう偉い立場にあるからさ、うん、あの当時偉い立場の人はやっぱ子供を残していくっていう、うん、これやっぱ責務だったから昔は。
確かに。うん、
そうなってくると子供をね、いっぱい作っていくっていうところでおめかけさんに手を出していくっていうことになっていくんだけれども、うん、
はい、
あの家康はそういう意味でいくと、やっぱ秀吉とは違って全くブランド志向ではなく実利志向だったんだよね。なので、うん、どんな人を好きになったかっていうと、好きになって、うん、自分のおめかけさんにしたかっていうと、子供の産んだ経験のある御家さん。
うん、はあ、なるほど。その、自分の息子、まあ子供を作るっていうこと、これを、何でしょう、しっかりと目的として掲げてた感じですかね。
ちょっとまあ掲げてたっていうとね、なんか言い、なんか言い過ぎだけど、うん、結果論かもしれないけど、うん、その、未亡人、未亡人って言葉はあれだけど、御家さんってのもね、うん、ちょっと、あれだけど、もう旦那と死別している人で、うん、子供を産んだ経験がある人と、
うん、
結果。で、しかも身分も決して高くない。自分の家臣のね、娘とかでもなく、なんか鍛冶屋さんの娘だったりとか、うん、こういった人たちとかと、こう、あるいは、下働きしてた女性とか、
うん、
こういった人たちを、こう、好んでいく。だから自分の上に立とうとするっていうようなタイプじゃなくて、うん、自分に、うん、まあ、低粛に仕えてくれる。だから、その、やっぱね、後世の化粧品なんていらないわって、叩きつけられてたのが、やっぱり、こう、すごく、あれだったね。うん、私、100均でいいわっていうような女性、
うんうん、
はい、100均でいいのみたいな。デートはサイゼリアでいいんだ。いいね、お前みたいな。
うん、
なんかそういう、女性を好んだっていうのも、うん、なんかこれ、秀吉との比較でやっぱすごい面白いな、
うん、そうですね。すごいコントラストが伝わってきましたけど。なるほど。
で、結果として、家康は、うん、すごい、子供にもいっぱい恵まれて、ね、うんうんうん、御三家とかさ、うん、秀忠以外にもいっぱい子供が、ね、第二代将軍秀忠以外にも御三家なんていうのも いっぱいいて、あの子供がいっぱい作られていくっていうことになっていったわけなんですが、
うんうん、
まあ、そんな徳川家康さん、実利志向で、さっきね、ソシーが子供を産むことを目的に掲げてるっていうような。
ちょっとね、あれ言って若干語弊があるかもなと思って反省はしたんですけど、まあまあ、あえてね。
まあまあ、あえてね。まあ、あえて、うん、昔、あくまでもね、皆さん昔の話ですから、あの、昔やっぱりそこの、こう人口を作っていく、生み出していくため、社会を作っていくため、うん、そして立場のある、うん、トップとしてね、あの後継ぎがいなくなると戦争のもとになっちゃうので、まあ、そういったところをやっていく上で、うん、まあ、家康っていうのはブランド志向の強かった秀吉とは違った見方で、うん、女性関係を持っていたっていうことを今回紹介しましたが、そんな徳川家康晩年に、
はい、
フォーリンラブしちゃう話について次回語っていきたいと思います。ラジオ歴史小話、お相手はリートンと
ソッシーでした。